こんにちは、看板娘小田千穂です。年が明けてすでに10日、明日が成人の日で3連休。お正月休みに続いての連休で、なかなか本調子にならないな。結局お正月もね、正月だったし、この連休もやばそうだ。
千穂ちゃん、お疲れ様。
お疲れ様です。
2016年ももう10日経ったね。
本当です ね、
ちょっとなんかまだ正月気分抜けないけどさ。
本当ですよね。
うん。先生、明日成人式？
はい。
ねえ。そうですね。成人式って昔は1月の15日って確か決まったと思うんだけど、
ね、
今はこうね、曜日に合わせてこう連休にするために動くんだよね。
はい。そう。
もう俺の成人式は、28年前。
じゃあもう2度目の成人式も終えてるわけですね。
終えてる。もうちょっとすると3度目いっちゃうけど。千穂ちゃんは何年前かな、成人式。
10年前ぐらいですかね。
ああ、もごもごしてる、ね、ちょっとね。まあ、千穂ちゃんも2回目の成人式行く前にね、いろいろと大人になってほしいなと思うけど。ということで、ね、1月10日のナビカーズカフェ、今日のメニュー、紹介してもらえますか？
はい。今日のメニューは、東京オートサロン2016です。
はい。ね、車好きにとって、年始めの恒例のイベントといえば ね、やっぱりこれじゃないでしょうかね。東京オートサロン。はい、今年はですね、1月15日の金曜日から17日の日曜日まで、千葉県の幕張メッセで行われます。
はい。
ね、これもまあ恒例ですが、このね、東京オートサロン、歴史はね、結構古いんです。
はい。
1983年に、雑誌のね、オプション画の初代編集長がカスタムカー文化を世に広めるべく、東京エキサイティングカーショーとしてスタート。
うん。
ね、1987年の第5回目から、東京オートサロンに名称変更し、年々規模を拡大。近年では自動車メーカーも出展し、オートサロンに合わせて新車発表を行ったり、まあ、各種のパーツの展示販売、レーシングマシンのデモラン、
はい、
そしてライブステージなど、ね、コアな自動車ファンだけでなく、自動車を利用する家族連れでもね、十分楽しめるビッグイベントに変化してきたということなんだけどもね、今回は第34回目となる東京オートサロン2016ですが、はい、最初はそういうチューニング屋さんとか、ショップが主体のイベントだったんですけど、はい、トヨタとかホンダとか、最近はメルセデスもね、うん、出てきて、そういうメーカーが増えてくると、やっぱりある程度社会的に規模が大きくなってくるし、メジャーになってくるんで、まあ、ある程度ね、こう秩序も保たれるというか、はい、まあ、いい意味で大人のね、カスタムカー文化のショーになってると思いますが、でもやっぱり東京モーターショーに比べると、本当にその、車に対する欲望に対してストレートというか、うん、まあ、皆さん無邪気にね、車を楽しんでるって感じがして、
う
ん、僕もオートサロン、まあ、好きですけどね。
はい。
今年は？今年ももちろん、長者も行きますか？はい、
今年も出ます。
あ、出ますか？
はい。
なるほど。どこに出てるの？ちなみに。
86のマイガレージというブースで。う
ん
う
ん、あ、トヨタの86の。
はい。
ということでね、はい、東京オートサロン、1月15日金曜日は、一般特別公開日となってまして、この日はちょっとチケットがだから高いんですね。当日3200円、はい、前売り2600円。そして1月16日土曜日と17日の日曜日。まあ、これがいわゆる、まあ、通常の公開日でして、こちらは当日券は大人2200円。
はい。
それから中高生1700円。だから前売りですと、大人のみですが1800円。あ、400円も安いんだ、前売りの方がね。うん、いいですね。
お得ですね。はい。
そして前日、すべての日で小学生以下無料。家族連れにはありがたい。
そうですね。
ね、子供の、はい、小学生の子供の分までやっぱり入場料とね、かかると結構かかりますから。
出費が。
うん。これは本当ファミリーで行ってもね、
はい、
楽しめると思いますね。ということで、1月15日からね、行われる東京オートサロン2016。ぜひね、訪れてみていただきたいと思います。
はい。
ということで、今日のメニューも紹介したところで、ぼちぼちカフェをオープンしましょう。リズミープレゼンツナビカーズカフェオープンです。今日のオープニング曲なんですが、2016年。
はい。
ね、サル年ですよね。
そうですね。
まあ、まだまだ1月のね、前半ですから、ちょっと猿にちなんだ曲じゃないですけど。
はい、曲じゃないけど、
アーティストで、モンキーマジックさんの、
なるほど。
このナビカーズカフェにも、ね、ゲストで遊びに来てくれたことがありますけども、モンキーマジックのこの曲から行きたいと思います。モンキーマジックで、空はまるで。自動車雑誌ナビカーズと、体調予報アプリ、リズミーがお届けする、リズミープレゼンツナビカーズカフェ。カフェオーナーこと、ナビカーズ編集長、川西圭介と、
看板娘小田千穂のナビゲートでお届けしています。オーナー、お客さんがいらっしゃいました。
ということで、今日来ていただきましたゲストの方は、自転車プロロードレーサーの山本正道さんと 元バレーボール選手にしてタレントとしてもご活躍であります、益子直美さんのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はわざわざ、ナビカーズカフェまでお越しいただきましてありがとうございます。
はい、
こちらナビカーズカフェですね、まあ、美味しいコーヒーを、まあ、お出ししているカフェなんでございますけども、お二人に、はい、まずはお飲み物をお出したいと思うんですが、はい、お好きなお飲み物を何でもお出していただきたいと思います。山本さん何しましょうか、飲み物の方は。
エスプレッソで。
あ、やっぱ濃いめでね。
ダブルでお願いします。
あ、やっぱりヨーロッパスタイルですね。
は
い。マスコさんは。
私はミルクたっぷりのカフェオレで。
カフェオレで。なるほど。わかりました。うちのバリスタがですね。
はい。
なかなか美味しい。
なんちゃってですけど。
なんちゃって。濃いめのエスプレッソダブルと、はい、ミルクたっぷりのカフェオレをですね、ご用意する間にですね、お二人の、ご紹介をさせていただきたいんですが、山本正道さんは1978年、神奈川県藤沢市のご出身ということで、はい、中学2年生の時に藤沢市の渡辺レーシングチームに所属されて自転車競技を始められたんですね。
そうですね。はい。
それから横浜高校自転車部卒業後、ヨーロッパに渡り、イタリア2年、フランス2年、本場のチームで走りまして、2000年からは日本にお戻りになって、はい、まあ、宮田ですとか、まあ、島野ですとか、ね、ブリヂストンアンカーですとか、もうトップチームで走りまして、はい、2011年に一旦引退を表明されて、
はい、
しかし2015年からまた現役を復活されたというような、はい、まさにですね、自転車好きの方なら知らない人はいない、トッププロ選手であられます。そして一方益子さんは1966年東京都葛飾区生まれでございまして下町です、ございますね。
はい、その通りです。
中学入学と同時にバレーボールを始めて、中学高校と全国区で活躍する選手としてバレーボールブームを巻き起こしました。高校3年生から日本代表選手を務め、世界選手権ワールドカップへ出場しまして、高校卒業後は伊藤洋華堂に入社し、社会人チームで活躍された後91年に現役引退、
はい、
ただその引退後の方が我々に顔なじみがあるかなと思いますが、ね、うん、今もテレビ、雑誌等々で活躍されてます。タレント、スポーツキャスターとしてご活躍でありますが、そしてね、お二人がなぜこうやってゲストに来ていただいたかと思うと、お二人はですね、ご夫婦でいらっしゃる方ですね。はい、ビッグカップルでございます。はい、いやーね、本当に二人ともそういうスポーツの世界をね、極められてるという、それで今、こうやってね、ご夫婦でいらっしゃるというのは、なんか珍しいというか、どうですか、マスコさんとかも、ご自身の、はい、まあ、仲間とかで、はい、スポーツ選手と結婚される方っていうのは結構多いんですか？
結構いますね。
あ、そうですか。
はい。やっぱり出会いが少ないんで。
どうしても同じ業界じゃないですけど。
まあ、バレーボール同士の選手が結婚するっていうのは私たちの時代ないんですよ。
あ、バレーボール、あ、男子。
はい。全日本の男子女子で、もう一緒になることがないんです。っていうか、はい、避けられてるというか、やっぱり、なんか昔の体質で、やっぱり、
ね、
そうなんです。で、私、全日本に、あ、こんなこと言っていいかな。全日本に初めて入った時、高校3年生の時に、監督にまず言われた言葉が、マスコ、いいか、男と口を聞いたら子供ができると思え。って
面白い。
言われたんですよ。
面白い。
本当に。
それはそう言われてどう思うんですか？
いや、意味わからなくて。真に
受けるっていうのもね。
いやー、うん、どういうことなのかな。その頃わからなかったんですけど、でも、本当に遊ぶ時間も何もないんですよ、練習ばっかりで。だからそんなうつつを抜かすと、もうついてこれないぞっていうような。
まあ確かに、口を聞かなければ付き合うこともないし、まあ子供が生まれることもないわけですからね。あながち間違ってるとも言えませんけどね。極論ですよね。
はい、
なるほど。
はい、
でも自転車の世界もやっぱり厳しいんですよね。その負けず劣らずというか。
いや、僕がちょうど高校横浜高校に入った時に、ちょうどガラッと、そういう先輩後輩の固いの、まあ厳しいのをやめようっていう、ちょうど変革、うん、まあ、そういう時期でして、
はい。
だから先輩たち優しかった
んです。あ、そうなんですか。
すごい優しかったんです。
焼きそばパン買ってこいみたいな、そうい
う。もうないんですよ。多少、辛マヨ買ってこいとかあるんですけど。
何それ
辛マヨを買ってこいって。
唐揚げマヨネーズ。
ああ、わかんないけど。
あるんですけど、本当、坊主も僕一回もなったことないですし。
そうなんですか。
はい、
じゃあ、割とこう、楽しく。
すごく楽しく、はい、やらせていただいてたましたね。
うん、まあ、学生時代はそうですけど、でも、どう、なんですか、山本さんの場合は、なんていうの、ヨーロッパでね、活躍して、まあ自転車選手で、なかなか、はい、まあ今でこそ多いですけど、はい、やっぱヨーロッパでやる人って少ないじゃないですか、日本人で。
はい、そうですね、
しかも、なんていうのかな、海外のチームですよね。はい、それはやっぱり特別な厳しさがやっぱあるかなというふうに思うんですけども。
はい、 いやーこれは僕本当恵まれてましてタイミング的に、うんうんうん、で僕高校卒業するタイミングでその頃日本歩道っていう自転車界では大きい実業団チーム、うん、プロチームがありまして、そこの監督がイタリアのものをずっと行ってる方で、で若い子を育てるためにこうイタリアにこう若い子を連れて行きたいっていうことを始めようっていう同じそのタイミングで、うん、その第一期生として連れてっていただいたっていう、
なるほど、
はい、すごくついてた年です。僕
は言葉喋れない、
喋れないのに行きました。
あ、そうなんですか。
卒業式も出ないで行きました。
あ、そうなんですか。
はい、
でもそれはちょっともうワクワクしますよね。
もうそれしか僕見えてないもんで、もう楽しみでしたね、うん、海外は。
向こう行ってみたら大変とかそういうことはなかったんですか。
あ、もうイタリア人はもう本当によくしていただいて、喋、うん、れないのにずっと喋ってるじゃないですか。
よきですか。
わかんないって言ってるんですけど、ずっと喋ってるんで、もう本当助かりました。
結婚して、ええ、イタリア人の方と知り合いになった時に、ええ話してるんでびっくりしたんですよ。
イタリア語。
イタリア語。
ああ、ね、結構イタリア語って早口ですよね。
なんか
ね、
あれこんな喋れるんだと思って。へえ。びっくりしました。
イタリアも2年。
そうですね。
フランスも2年。
実はまあ1年なん
ですね。あ、1年なんです。実はね。あ、じゃあ、うん、イタリア語もフランス語もいけるんですか。
フランスはもうダメでしたね。挫折しました。
難しいですよね。
まあ一応1年住んでたんで、それなりにはその時喋って
た。でもすごい海外経験がね、そういう風にあるっていうのは本当幅広いですね。いや、
でも、ね、ナオミの方が海外経験って言ったら、ああ。とんでもなくいろんな遠征に、
いや、その遠征で行ってますけど、うん、バレーボールはね意外と環境整えられてて、うん、通訳がいるんですよ。
なるほど。
はい、
喋らなくて済む。
そうです。で、出かけるなとかもう管理が厳しい、うん、観光も行ったことないですし、
じゃあいろんな国行ってるけど、はい、意外と見てない。
見てない、空港と体育館しか覚えてないです。美味しいものも全然食べてないしね。
ありますよね、はい、そういうのいろんな国に行けていいなって言われるけども、
全然行った覚えがないというかね。負けた覚えしかないです。
負けた覚え、負けて悔しい思いをした。
そうですね。
いやー、そうなんですね。なんかこう伺ってるとお二人ともスポーツ選手なんですけど、結構対照的ですね。
そうですか。
なんか
やっぱね、
マスコさんの苦労してる感じですけど、山本さん本当にこうなんかこう、
ちょっと待ってください、苦労してますよ。だいぶ海外で苦労してますよ。死ぬか生きるか
の、そうですか、やっぱり、
はい、もう、うん、それはもうレース中置いてかれて中国の山奥で、うん、でまあこう完走するってね、完走する集団があるんですよ。もう試合に参加できなくて遅く遅れちゃった人、
はい、
でそのグループで完走を目指してたら僕パンクしちゃったんです、
うん、
でそのグループにはこうサービスカーもついてないし何もついてないんで、こう集団のこう外人たちがチャオって言うんですよ。グッドラッと言って、デフって大笑いしてるんですよ。その後林の中僕一人ぼっちですよ。
うわ。
でそのレース中はパスポートを持ってないし、うん、何も身分証明書を持ってないし、お金を持ってないし、
ちょっと命の危険がありますよね。
いや、もうそういうのばっかりなんですよ、自転車レース。
でどうしたの。
いや、もう止まったら殺されるとか思っちゃうぐらいもう心細くて、ずっととにかくパンクしながら走り続けたら、ずっと立ってから後ろから回収者が来ました。
なるほど、そうなんですね、
まあ、バレーボールはそういう命の、
ね、確かにね、
危険みたいなものは
守られてるもんね。
まあ、たまにあの外国の選手でもう本当に殺されそうなぐらい怖い顔の選手もいますけどね、バレーボールとか見ててね。
います。
男性男かなと思うぐらいね。
本当ですよ、結構脇毛ボーボーとか。
そうですね。だからよくね、コートをネットをあれしてこう対面で戦ってたら、よくあの迫力と戦えるよなとかって思いますけどね。もう触れ合うぐらいのね、ところで戦うんですよね。
そうですね。例えばブラジル対キューバとかしょっちゅう喧嘩してるし。
そうなんだ。
乱闘になってますから。
女子バレーの。
女子です、女子。
乱闘。
乱闘です。
すごいですね。
で、お互いの国の言葉ってそれほどわからないんですけど、うんうん、バカっていう言葉だけみんな知ってるんですよ。
そうなんだ。
例えばスペイン語がトンタとかね。
各国語でね。
そうなんです。それがネット際で結構言われるんですよ。うん、バカ、バカとか。
相手チームの言葉で挑発して。
そうなんですよ。
面白いですね。そんな
結構。
子供見て子供喧嘩みたいですね。
大きな大会でも、最近の試合ではネットにマイクが仕込まれてるんで、うん、そういうのはない。まあ、
暴言はね。
はい、ないんですけど、昔はもう、何でもありでしたね。
いやね、ということでね、ナビカーズカフェね、新年初めてのゲストは豪華ダブルゲストでね、お迎えしてるんですが、はい、あれですね、うちの営業時間だと全然足りませんね、お話面白すぎて。実はですね、このナビカーズカフェ、リズミープレゼンツと言ってまして、これがですね、ちょっとお二人にご紹介したいのが、
はい、
体調予報アプリと言いましてね、うん、 ご自身の生年月日等々を入れると、自分の体調が予測できるんですよ。あと、いいのが、これ自分だけじゃなくて、パートナーの情報も入れておけるので。
なるほど、今日機嫌悪い
とか。そうなんですよ。わかるというか。
それなんでわかるんですか？バイオリズムみたいな。バイオリズムがあ
って、これはね、医学的に証明されてるもの、占いとかとは違って、その、まあ、医学に基づいたもので、学会でもそういう、発表されてるんで、ぜひちょっとこのリズムに使ってみていただきたいなと。
やってみます。
思います。はい。ということでですね、この番組、ゲストの方のですね、おすすめドライブソングを伺っているんですけども、今日はですね、じゃあ山本さんのですね、はい、おすすめソングを伺いたいんですが、
はい、ちょっと落ち込んだ時とか、遠征中とか、もうそういう時にテンション上げる曲です。
はい。
ザ・ガーデンズのバイバイブルー。
はい。そうですね。なんか今日は忘れないことがきっとあったのかもしれませんけども、はい。では山本さんのですね、リクエストの曲を聴きながらお二人お別れしたいと思います。ということで本日は自転車プロロードレーサーの山本正道さん、そして、元バレーボール選手にしてタレント、益子直美さん、お二人に遊びに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては月替わりで情報をお届けするマンスリーナビ。僕、川西が編集長を務める雑誌、ナビカーズ、元ナビ、そしてバイシクルナビから、よりすぐった情報をお届けしていきます、
はい、
この1月なんですが、やはり年の始めということもありますんでね、この2016年をちょっと占うような企画を立ててみたいと思いますが、
はい、
自動車ジャーナリストに聞く2016年車業界はどうなると題して、
はいはい、
第一線で活躍するモータージャーナリストの皆さんにインタビューをしてきております。ということで今週はね、まず川切にですね、この番組でもおなじみでございます、自動車ジャーナリストの川口学さんにお話を聞いてきましたので、
はい、
お聞きください。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。まあ2015年も車業界色ありましたけども、
はい、
2016年どんな年になりそうかなってことをちょっと今伺ってるんですが、
まあそうですね、新車に関して言うと、まあやっぱり2015年は自動運転とか、
はい、
まあ、安全の装備とかですね、かなり充実したんで、まあ、そこら辺がですね、新しい車においてはもうほぼスタンダードになるだろうなというのは、まあ間違いないですし、なんといっても、まあ、昨年のですね12月に発表されたプリウス、
そうですね、はい、プリウス出ましたね。
これが、まあ、相当数が出ていくだろうということで、もう日本はやっぱりそういう意味では自動車においてはかなり先進な国になるというのは間違いないので、まあ一般的なですね、自動車を使う人にとっては本当に自動車の先進をこう体感するような年になるんじゃないかなという感じがしますよね。
うん、ね、まあ今プリウスという話もありましたけども、一方でモーターショーでも発表された、はい、例えば NSX とかですね、はい、ああいったものも市販今年はされてくるわけですかね。
そうですね、まあ、NSX なんかも含めて本当に今話そうと思ってたんですけれども、例えばプリウスみたいなすごい先進的な車がある一方で、まあ、NSX が先進的じゃないというわけじゃないんですけれども、 NSX みたいなですね、もともとその自動車の本質的な魅力、走る楽しさ、持つ喜びみたいなところにこうコミットするような車というのも意外に注目されてるんじゃないかなというところは、特に昨年はロードスターとか S660 とかですね、そういう小さなピュアなですね車が出てきましたけれども、まあ今年は NSX も含めてですね、まあスポーツカーも新しい潮流みたいなものが出てきているので、そのあたりですね、面白いことになるんじゃないかなというふうにも思っています。
はい、ということで、ね、川口さんに2016年の自動車業界の展望をね伺いました。まだ今年も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、ね、川口さんにお話を伺いましたが、
はい、
やっぱり昨年ね発売されたプリウスですとか、それからね今年予定されている、まあ、NSX ですとか、まあ、いろいろ注目の車があってね、
はい、
2015年以上に2016年ね自動車業界盛り上がりそうだぞというところでありますが、
はい、
ね、この2016年車業界どうなる、来週も続きますので、来週もですね、メジャーな自動車ジャーナリストの方にお話伺っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。ここからはナビカーズドライブインフォメーションということで、ナビカーズカフェがこの冬おすすめするのは、秋からですね、この番組でご紹介しておりますが、長野県にあります、長浜町。
はい。
ね、はい、冬といえば、やはり長野県長浜町は、雪でございます。はい、ね。ということで、長浜町にはですね、スキー場がいくつかあるんですけども、本日ご紹介したいのは、ブランシュ高山スキーリゾートです。
はい。
こちらはですね、中央道で言いますと、諏訪インター、または岡谷インターから、まあ、約40分ですね。はい、ブランシュ高山スキーリゾートは、ね、これ最長滑走距離が3700メートルで、まあ特徴としては、はい、スキーヤー専用なんですね。
はい。
ご家族連れにもね、向いてるという、日本最長の雪の上の動くほど、スノーウォーカーというのがありましてですね、はいはい、これを使うとお子さんでもね、まあ本当に無理なく安全に遊んで、まああとはチュービングエリアというですね、これちょっと、はい、なんで大きいゴムボートみたいなもんですかね。まあそういうもんでこう滑って遊べたりですね、はいはい、あとはまあ冬の子供の遊びとの定番といえばね、ソリですね、
はい。
まあソリコースなんかもあったりですね、キッズ向けのね、コースというのもありますんで、うん、まさにご家族で楽しめるコースとなっております。しかも嬉しいことに、はい、ね、このエリア内の駐車場代1500台分がですね、はい、24時間オープンしてまして、す、は、べ、い、て無料ということなので、
止め放題ですね。
そうですね。やっぱりこれ、まあドライブがてらっていうのかな。やっぱり、やっぱ車好きですから、まあスキーとはいえね、ウィンタードライブも楽しみながらね、行きたくなりますが、ちょうど今、僕のやってるナビカーズでも、
はい、
ウィンタードライブ特集のちょっと取材中でありましてね、はい、1月26日発売後では、雪を絡めたね、ドライブの提案なんかもしたいんですが、スキーを積んで、ね、やっぱりこう、いいですよね。ご家族連れで、ね、あるいはまあ恋人どうしてもいいんですけども、はい、いいですね、そういう意味ではこのブランシュ高山スキーリゾート、ね、家族連れあるいはね、恋人どうしてもですね、非常にリラックスして楽しめそう。しかもね、まあスキーや専用ということでですね、まあスキーをやる人にとっては非常に滑りやすいコースなんではないでしょうか。改めてご紹介しますとね、諏訪インター、岡谷インターから約40分ということですので、まあ東京から都合そうだな、まあ3時間半とか。それぐらいでね、うん、はい、行けると思います。
そうです。
まあ雪道ですからね、はい、皆さん十分運転をの方にはね、気をつけて行っていただきたいと思います。ということで、今日のナビカーズドライブインフォメーションは、長野県長浜町にありますブランシュ高山スキーリゾートをご紹介しました。リズミープレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でお送りしてきました。
はい、ということで、ね、今日は新年ね、一組目のゲストということで、
はい、
ね、自転車ロードレーサーの山本正道さんと根本バレーボール選手益子直美さん、お二人に遊びに来ていただきましたが、
はい、
ね、来週も遊びに来てくださるということで、はい、非常に楽しみであります、
はい。それではこちらのカフェでは皆様からのメールもお待ちしています。カフェのアドレスはナビカーズアットマーク fmfuji.jp navicars@fmfuji.jp までお待ちしております。
毎週日曜日午後4時からオープンする車好きが集まるカフェ、ナビカーズカフェ、また来週です。お車運転手の皆さん、安全運転でお願いします。ディズニープレゼンツナビカーズカフェ、オーナーの川西圭介と
看板娘小田千穂でした。
それでは皆さん、楽しいドライブを。
来週もご来店お待ちしております。
Have a good coffee and drive!